皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月22日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、守るのは組織の構造ではなく組織の文化というお話をしたいと思います。今日はですね、夏休みバージョンの事前収録でお話しております。今ですね、本当にコロナ明けで世の中企業経営も随分変わってきましたですね。まず金利が上がり、物価が上がり、賃金が上がりと、で働く人も新しい環境を求めてどんどん動いていくと。それからもう新時代に適応できない会社はどんどん人員削減やったりばったり倒産すると、随分慌ただしくなってきたと思うんですね。ですから今組織の構造っていうのはどんどん変わってる時だと思いますね。マイナスに変わる部分がなんか多い気がしますね。こうあれをやめる、これをやめる、新しいことを始めるっていうのはあんまり聞かなくて、むしろなんか採算が合わないからこの際これをやめちゃうみたいな、そういうなんかマイナスの構造変化ってとかすごく多い感じがするんですね。実はその組織っていうのはですね、このみんな、いつも人と金と物で考えるかもしれませんけども、組織を支える一番基本的なものは人物金ではなくて実は文化なんですね。人物金っていうのは一旦離れたり一旦なんか混乱が生じましても、元の組織の文化がしっかりしてればそれは立て直すことができます。なんて言いますかね、より建設的に、より積極的に、そしてより自己実現的に、より定型的に、より人間性を尊重するような形で組織の文化が構成されていればですね、コロナみたいなことがあってね、一時的にその大リストラしなきゃいけないとか、あるいはなんかある事業部門をね閉じなきゃいけないとか、あるいは反対にどっかの会社を買収してね新しい事業部門を始めなきゃいけないとかいった時に、普通はそれでもう会社の中大混乱になっちゃって、人物金が大混乱になっちゃって、でそれで人々はやる気がなくなっちゃって、なんかそのお金もらうためだけにこの会社来てるよみたいな人ばっかになっちゃうということが珍しくないんですが、実は、その組織のね文化がしっかりしてると、いや実はそんなこともなくて、文化さえしっかりしてればですね、そういう人物金の大きな変化があってもですね、ちゃんと組織は、動いていくということは間違いないと思うんですね。これはリーダーシップ理論の基本中の基本であるんですけども、ですからその守るべきものは組織の文化ということなんですね。でですから今その世界でこう一つ私は本当問題だなと思うのはですね、やっぱりこの組織の文化の中で競争文化ってのはあまりにも強くなっちゃってるように思うんですね。その不景気になってくるとますます競争が激しくなってきちゃって、会社と会社の間の競争だけではなくて、その社内の競争も厳しくなっちゃって、だからこうお互いが戦い合いながら毎日生きてるみたいな感じですね。例えばなんかこう海外なんか行くとですね、ものすごくなんか品質が落ちた感じがするんですよね。食べるものでもどこでもね、特に食べるものはすぐ分かりますけどね、やっぱりなんか物価上がってきて明らかに品質が落ちたって感じがしてるんですね。ああいうのはだから御用達でね、いやそれはみんな不景気なんだから、皆さんも不景気、私も不景気なんだから、一緒にね未来を作りましょうっていう形で、やっていけば、別に品質を落とさずにね、工夫をしてですよ、工夫をして品質を落とさずに、で昔みたいなねものすごい利益稼がないでいいようにしていけばさ、それは随分お客さんに還元もできるし、いい品質を維持できて中長期的にもねビジネスの基盤をより固めることができるじゃないですか。要するに不景気になった時にたらいの水を手前にかけ寄せようかけ寄そうと思ってんと、手前にたらいの手前に当たった水が反射して向こう側に行ってしまいますからね。反対にだから向こうに水を押そうとすると、押して押していけば向こうの壁に当たった水がこちらに跳ね返ってきますからね。こういうのがその御用達の仕事のやり方ですよね。それなんかあんまりやってる人いないような感じがするんだね、外国行ってみるとですね。少なくとも私はこう最近そういうのはあまり見た覚えがないですね、外国でですね。いやなんかそれ考えると日本って30年前、もう35年前ですか、34年前かな、バブルの崩壊が始まってからですね、 御用達やってだいぶいい国になりましたね。まあ本当に皆さんもとんでもないと思うところたくさんあると思いますよ、この国は。しかしね、海外と比べてみてごらんなさい、それは全然違いますわ。もうそれはね、雲泥の差ってとこはたくさんありますよ。とにかく競争文化があまりにもはびこりすぎちゃうとですね、もう組織ぶっ壊しちゃいますからね。組織ぶっ壊すっていうか、人々の生活そのものがですね、攻撃的になっちゃって、だからもう今世界中争いが絶えないでしょ、あれね。それはもちろん政治も問題ありますよ、国際情勢も問題あるけども、まず第一に人々が戦い合って生きてますよね、見てるとね。もうひたすらなんかみんな日々戦って生きてるって感じが非常に濃厚なんですね。だからものすごくストレスが高いですよね。あれがそのまま組織に入ってきちゃったらね、まともな仕事ができるわけないし、お客さんだってイライラしてるし、社会全体がなんかこう、沸騰するような状況になっちゃうことは間違いないですね。で、日本の場合はですね、実はその御用達っていうことでやっていく中で、それできない人たちはその競争の反対側の逃避文化ってのに行ったんですね。実はその時代に対処できない、時代を積極的に受け入れる、新しい時代に向けて積極的に動いていくっていう文化にもし乗れなかった場合はですね、社会はその組織は消極的な文化に移行します。消極的な文化っていうのは、実はその新しい変化が嫌だっていう文化ですね、その変化は嫌だっていう文化なんです。嫌だっていう文化の時に、一つはその積極的にそれを打ち破ろうという攻撃性が出てくる競争文化ですね。すなわち嫌だからこそ積極的に戦って、競争して戦って勝って、ここをくり抜く、自分だけでもくぐり抜けようという、そういう文化と、競争から逃げちゃうという文化があるんですよ。逃避文化って言いまして、とにかく自分のやるべきことはこれだけで十分だって言って、小さい時に閉じこもってですね、逃げ込んでいくという逃避文化って2種類あるんですですから攻撃と逃避は実は同じことでありまして、新しい時代に対処したくない、新しい時代のを自分が嫌がってるという、その気持ちの表れの、その両面が攻撃と逃避なんです。で、日本の場合はですね、幸か不幸か、その平成の時代はその金利が下がって物価下がってきましたから、逃避文化で組織を運営するにはあまり困らなかったんですね。すなわちその物価下がってるから、ある程度決まった金額のお金をばらまいてればですね、それでなんとは組織維持できたんですね。それがその一番はっきり分かるのは財政ですよね。平成の時代に1000兆も借金作っちゃって、日本政府ですね、一体何やってんだって話ですけども、結局だからそのまあアメリカがぐじゅぐじゅ言ってきても、日本の国内がぐじゅぐじゅ言ってきてもですね、まあ金ばらまいてりゃですねいいと、金ばらまくからあんたは黙っててよと、これが逃避文化ですよ。金ばらまくから私を敵にしないでよって言って金ばらまいてたわけね。まあそれができる環境が30年続いちゃったっていうことは、まあ、続いちゃったって言うべきだと思うんだけども、まあ、あまりよろしいことではなかったんじゃないかと思うんですけども、まあでもとにかく逃避文化になってきましたね。ですから世界は攻撃性の高いね、競争文化で組織がぶっ壊れつつあって、もうめちゃくちゃになってきてるんですけども、日本の場合はですね、逃避文化を抜け出さないところが、まあ、だんだんなんて言いますかね、こう干上がるような感じになってきちゃってるんですよ。干上がるつのはですね、あっという間にその米別の米がなくなっちゃうみたいな感じね、今まで通りやってたって逃げらんないんですね。そのまあ例えばトランプが登場するとかですね、グローバリゼーションが終わるとかね、それからまあ新しい国際秩序が生まれていくとか、それからまあ今だったらデジタリゼーションですかね、デジタルトランスフォーメーションってよく言いますけども、デジタルトランスフォーメーションというのは組織の形を壊していきますからね、既存の組織をぶっ壊していきますから、でこういうのがやっぱり嫌だと言ってもですね、もうそこに行かないとならない、すなわちそんなのは嫌でね、自分たちだけで金を回して生きていくっていうことが、もういわゆるそういう逃避するってことができなくなってれば、もう嫌がほうでもその未来に向けて動くしかないわけですね。で未来は嫌だと、逃避したいんだけども、じゃあ攻撃的にね倒して自分が生き残ることができるかと、そういう気力も体力もないわけですね。攻撃して戦って生き残るっていう、その気力体力もない。じゃあその未来に向けて自分を適応させてもいいじゃないかっていうと、もうそれ頭真っ白になっちゃって、何も行動できない、そういうなんか逃避型のところが今ですね、どんどん行き詰まってるように思うんですね。ですからそのまあ今のこの時代ですね、文化が間違ってると絶対前に進まないですね。 それははっきりしてます、いくら攻撃したっていくら逃避したって時代はやってくるんですね。ですから新しい時代の中でしかも人口が定常から減少に向かっていきますから、より人の輪がね広がってより深く充実させた人間関係のもとにクオリティの時代を作っていかなきゃいけないわけですね。だから攻撃して逃げたりしてこう人付き合いをむしろ薄くする生き方だったらこれはやっていけないんですよ。攻撃だとか逃避っていうのは人間関係を薄くするでしょ。それじゃやっていけないんですね。もうとにかくクオリティの時代、でね、自分の力で横にネットワークを組まなきゃならない時代なんだから人間関係は濃くしていかなきゃいけないんですよね。そしたらもうこれ逃げてるだけでもう未来がなくなっちゃうというそういう話になってくるわけであります。従いましてですね、今その非常に重要なことはですね、あの組織の文化を守るっていうことですね。まあこれがだからもし攻撃とか逃避以外に何もないっていうことだったらやっぱそこはもうちょっと難しいですよ。もう上から下まで攻撃しかない、上から下まで逃避しかないってことだったらもうそれは無理だね。はっきり言ってもう時間の問題ですよ。例えばもう住宅ローンだって日本変動金利のローンも上がるでしょう。生活だってどんどん追い詰められていきますよ。はっきり言ってね、なんかそのやっぱり自分で積極的にもっと新しい時代に活躍できる場所を自分で作らなければそれは全くやっていけませんよ。でもその新しい時代ってのは政治家が用意できるわけでもないし大企業が用意できるわけでもないから自分で見つけなきゃダメなんですよ。そのこのあたりがだからね、要するにね、大勢の人間で徒党を組んで未来を作っていくという人口増加時代の政治と、それからその人口が減り始めるとですねまちまちになりますから、クオリティっていうことはまちまちだってことなんで、それぞれだってことですから、それぞれの人たちがいろいろ動いていてこれを横に調整するのが政治っていうのと全然違うんですよ。徒党を組んでね、なんか未来を作るっていうのは、まあ田中角栄の政治が一番ですよね。金の力で徒党を組んで政治を変えていくっていう、あれが人口増加時代の、しかも経済もうまく回ってる時の典型的な政治で、でそれがなくなってきたらですね、まあ江戸時代みたいな、まあ丁寧な政治やらないとね、丁寧にやらないとすぐ一気打ち壊しですよね。当時はだから庶民は、死の交渉ってあって、農交渉は政治に参加できませんでしたから、すぐ一気打ち壊しになっていくわけですよね。まあそうやってだからもういつも微妙なところをこう政治もこうまあのた打つようなことが必要になってくるわけで、ですから政治のスタイルも全然違ってきますよ。そうしますとこの未来に対して建設的な人々が作る世の中なんだから、政治家も未来に対して建設的な人がやらなきゃダメなんですね。もうそんな人数いらないわけですよ。ばらまく金もないし、でね、そんなたくさん法律なんかあったってそんなも執行できませんから、法律も減らしゃいいわけですね。要するに有名無実の法律にしておけばいいわけで、でですから要するにもう変化に対して前向きな人たちでないと未来作れないから、一般人も一般企業も政治家もそういう人たちがこれから横に連携しながら未来を作っていくと、そういう時代ですね。したがってそのまあ今ですから変化に対して積極的な人たちのネットワークをいかにこの充実させるかっていうことがものすごく重要だと思います。もう私はですね、もう平成の時代からね、もう30年ね、こうやって見てるともうそういう人たちはたくさんいます。全然問題ないと思います。外国にもある程度います。はい、外国はそのメジャーとマイナーの差が大きくてですね、メジャーの方はなんか大体もうめちゃくちゃやってるんですけど、マイナーの世界で結構いると思います。ただやっぱりバブル崩壊がこんなにものすごく進んだのは日本だから、日本の方がやっぱりその深く広がってるように思うんですね。なんかやっぱりメジャーの方の量の経済がぐんと広がってる時代は、まあそれはそれで、マイナーもなんかそのメジャーの新しい力によって支えられて動いてる部分があったんで、でもしかしこの日本みたいなものすごいデフレが続くとですね、マイナーはマイナーだけで本当にですねとことんやりきらなきゃいけないんで、しかもそれがですねメジャーはダメなんだから、こうマイナーの方を本当に持ち上げていかないとどうにもなりませんから、その迫力がやっぱ全然違ったと思うんですね。メジャーの稼ぐ金と情報で人で動いてた時代と、マイナーしかないところで自力で行くのだだいぶ迫力が違って、だ日本の方が私は中身ずっと濃いように思いますね。まあもともと日本人中身濃いの好きですからね。 で、そういう中ではもうやっぱり未来を作るってことものすごく当たり前ですね。未来が作れなくなったら逆に終わっていくんですよ。いろんななんか新しい取り組みっていうのもね、未来が作れなくなったところで終了です。町おこしもそうでしょ。それから新しいなんか、コンピューターを使った取り組みなんかもですね、新しいものができなくなるとまあ大体それで終了っていうことで、要するに進化が止まるっていうのかな、細胞分裂が止まる、そうするとそこで終わっちゃうんですね。だから適応していくと、変化に適応して敵を味方にしていって、今までできなかったことをできるようにしていって、未来を作っていくというのが本来の、まあ、組織の動かし方、変化を、受け入れて変化を楽しむ生き方ということになりますけども、まあ、それができないとですね、まあ、そこで細胞分裂が止まってそこで終わりと、まあ、そういうことになってしまったところが実はたくさんあります。で、まあ、一旦終わりになったからそれで終わりってわけでもなくて、まあ、それは一旦そこで解散するものは解散してまた新しくなるってことでもいいわけでありますね。まあ、そのあたりはまあ本当は続けた方がいいですけども、まあ別に続けなくたって新しくやったっていいわけでありますから、まあそれで全てが終わるっていうわけでもなくてね、まあですからとにかく変化に対して建設的な文化を維持してさえいればですね、なんとかなったと思いますね。じゃあ逆にその変化に対して建設的な文化がなぜ終わってしまうかってことだけども、もともとそういう文化を楽しむっていうのは実は最初はなかなか難しい人が多いんですよね。っていうのはやっぱりなんか一つ自分のね、生活仕事の形ができたら、これ守りたいと思うね、人情でありますよね。これを壊して未来を作るってのはものすごく大きなリスクになります。このリスクについてすごく消極的になるのはまあよくわかります。しかし逃げ遅れるまでそこにいるとろくなことがないですね。粘るのはいいんだけども、逃げ遅れるまでそこに立てこもってると、もうそのまま流されちゃう、不本意な人生を送るということになりますから、その戦略的なタイミングですよね。打って出るタイミングっていうところがやっぱ大事で、打って出るタイミングが必要なんだという意識がない人たちが、やっぱり一時成功したんで、この成功にその酔ってしまうというか、この成功を唯一の命綱にして生き抜こうと思ってその後失敗したって例が非常に多いと思いますね。はい、一つの成功に寄りかかってしまって、もうそれ以上のことをしないでいいんだと思って、終わってしまった人が多いと思いますね。まあなんか中には例えばですね、東京大学を40年前に卒業したことがあると、この一本の成功のね、まあ紐に寄りすがってそのままあと人生生きてきて一つもうまくいかないとかねだから大学卒業した時は一番良かったって人も実はいますよね。明らかにいるんです。情けない話ですよね。だからこの変化というのはすごく重要でありまして、やっぱりそのこの先はだからですね、社会やっぱり明るく温かくいつも建設的に、それこそ酒を飲んでも未来の話ばっかりしてるというのが当たり前になると言っていいと思いますね。このね、組織の中で後ろ向きの話、ばっかりしてるようだと、やっぱそれはやっぱり未来に対する変化に立ち遅れてるっていうことだと思います。だからこう人が話をしたり酒を飲んだりするときに建設的な話がどんどん出ていって、初めてですね、やっぱそれは前向きに組織が動いてるっていうことだと思います。だから自分の組織が今前向きなのか後ろ向きなのかっていうのは、休み時間に、まあ、昼飯とかね、休み時間にそこで働いてる人が後ろ向きな話をしてるか、まあ、例えば人の悪口を言っているのかそうでないかですぐ分かると思いますね。あるいはその酒を飲むときですね、まあ後ろ向きの話ばっかりで飲んでんのか、前向きの話が出てんのか、このあたりでもよく分かると思いますね。まあそんなわけでね、これから先っていうのはこの人の力がすごく大事でありますから、やっぱりそういう人が良き文化を作れるように、その人物金はですね、いかようにもなるんですよ。もう人口がね、安定から減少に向かったら、もう人物金なんか何とでもなりますから、いろんな形で成功しますから、大きから絶対ダメってわけでもなくて、ですからその人口増加時代みたいに大きくないとどうにもならないっていう時代じゃないってことですね。小さくたって何ともなる時代ですから、何とでもやりられますから、やっぱり未来を作るその心がけと申しますか、その気持ち、理念、文化がとにかく一番核心なんだということです。とにかく広がっていく時代、量が拡大する時代は形が中心で、質が拡大していく時代はその気持ちが中心、これ全然違うんですね。 ですから構造中心の時代から文化中心の時代に組織の上の基本が実は大きくもうすでにシフトしてるんです。このシフトを嫌がってる間は絶対成功しないと思いますね。だからまあある種たくましさとともにね、この新しいものを作っていく意欲と行動力、これをどんどんどんどん日々研鑽し積み上げていくことが今を生きるってことものすごく大事なことでありますから、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、守るのは組織の構造ではなく組織の文化ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。